Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh.
Go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして1月18日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、僕が10年と少し前に出会った妹的な存在、高橋明子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。今回はですね、彼女が風邪をひいてたこともあり、Zoom での録音になっておりますので、音質がやや悪いことをご了承ください。彼女はですね、ちょっとした特殊な能力を持ってまして、まあなかなか今回は不思議な話もたくさん出てくると思うんですけども、でも世の中にはこんな人もいてるっていうことでですね、いろんな経験をしながらそこにたどり着いて、その能力を最大限に生かしていこうということでですね、日々頑張っている彼女の人生ストーリー、どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
目が合わないと、二人でルールを作ってた。男の子の遊びが好きやった。そこでこうスパーンって脱いで、血走った目で、えい邪魔になる。うちの自由時間はもう皆無。DV っていうより下僕。心の傷は治らんのじゃ。毎日地獄やった。人間が偉いって誰が決めたんや。学校で一番早かった。伝えないってことは、ないものと同じ。もう、うちの中でものすごく黒歴史。
FMG!
さてて、あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは高橋明子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まずお名前の漢字お願いします。
高い低いの高に、橋を架ける橋に、アジアのア、希望の木、子供の子。
ニックネームあったら教えてください。
アッコ、ツバキ、マツコ。
自分の名前は好きですか？
好きでも嫌いでもない。
どっちでもないってことね。
そう。
生年月日を良ければ。
1982年3月の27日。
昭和57年ね。現在の家族構成、
旦那さんと自分
二人ね。
はい。
はい。現在のお仕事とか活動。
お仕事は先月の12月で退職してどうなるかわからない状態です。
今は、フリーっていう感じで。
2月1日からの仕事をちょっと探しつつみたいな。活動はあなたの目を見て、あなたの魂からメッセージを代弁いたしますってことをやってます。
はい。もうこの活動長いよね。
もうすぐ11年。
具体的にはどんな感じでそれはやるんですか？
目を見て浮かんでくる色から指し示すものを探して、 風景が見えたらその風景を言葉にして筆文字で色紙にそのメッセージを書いていきます。
それって誰にでもできるようなことではないよね。
おそらく
おそらく
自分がやってると誰にでもできるんちゃうかって思ってしまう。
僕らもやってもらったことがあって、対面するのは本当に一瞬なのね。
そう、一瞬
で書くのが結構時間かかんねんね。そうやってこう浮かんできたイメージを言葉にしていくっていう。
1時間超えたりする。
例えば預かって家でやってとかいうこともしてるねんな。
そうそう、
このラジオ聞いてくれてる人でもしてほしいっていう方がおられたら
顔写真さえあれば。あ、でも顔写真でもよくあるのが自撮りで送ってこられるのはいいんですけど、携帯で自撮りをすると画面を見てカメラを見てない写真がめちゃ多い。カメラ目線じゃないとメッセージがこう読み取りにくいので。
おー、面白い。へえ。
目を見てやから目が合わないと。
そうやね。
そう。
ちなみにお代金とかは？
お一人様2000円です。
ぜひぜひ皆さん興味のある方はマツコちゃん気軽に問い合わせてくださいということで、今のお仕事活動に至るまでの人生に迫っていきたいと思うんですけども、まず出身地を。
出身地は石川県。
お、そうなんや。何歳まで？
5歳になる直前。
大阪ちゃうんや。
お父さんとお母さんが石川県の片山津温泉っていうところで働いてて。
へえ、なるほどね。で、生まれた当時の家族構成。
父、母、兄、自分です。
お兄さんお二人。
そう。
ご両親はどんなお仕事をされてましたか？
お父さんは料理人、お母さんはパート。
お父さんはずっと料理人だったの？何料理？
主にお寿司。
食べたことある？お寿司お父さん握ってくれたやつ。
その残飯処理っていうか、
あ、
お客さんに出されへんそのネタを持って帰ってきてそれを。
へえ、そうなんや。ご両親は仲良しでしたか？
仲良しやな、今でも。
あ、今でもね。あ、そう。いいですね、それは。
その昔に二人でルールを作ってたらしくて。
うん。
だお父さんが機嫌悪い時は八つ当たりして喧嘩になってしまうから、お母さんにもう早寝ろって言って。
なるほど。あ、それはすごい平和なルールやね。
もしお父さんが喧嘩して自分が出ていけって言ってしまったら、玄関から出て行って裏口から入ってこいって言われたらしい。
うわー、すごい。めっちゃいいやん、そのルール。どこの ご夫婦も取り入れてほしいね、そのルールね。面白い。ご兄弟は？
うちから見て5つ上と4つ上。
兄弟とは仲良しですか？
今は仲良し。
じゃあない時期もあったんや。
5つ上の長男とは高校1年生に和解した。
で、次男さんは？
次男は、当たり障りなくって感じかな。
今もたまに連絡取ったりとかするの？お二人とは
用事があれば。
で、性格的にどんな子供でしたか？
おてんば。男兄弟で育ってるからか、男の子の遊びが好きやった。お人形とかそんなんで遊ぶより、
うん、
お兄ちゃんたちが遊んでるラジコンとか、
うん、
なんかそういう方がなんかこう楽しそうに見えるっていうか、リクルマンチョコレートのシール集めとか、
うん、
もうお兄ちゃんたちがそう集めてたから、
うん、
うちも買ってもらって集めてたり。
怒られた思い出とか？
向かいに住んでたおじさん。
ほう。
そこら辺でおしっこする子供やって。
女の子や何か。
そう。家がすぐそこやのに、もう我慢できへんって言って、そこでこうスパーンって脱いでシャーみたいな。
へー。
おじさんが、うちがおしっこしてる時に出てきて、なんや最近臭い臭いと思ったらお前かって言われて。もうその怒られた記憶が強烈に残ってる。
なかなかダイナミックやね。
まあ小学校 1、2年生ぐらいまでやから、まあ若気の至りっていう。
いやいやいやいや、そういう時に若気の至り言えへんやろ。おもろい。褒められたこととか思い出みたいな。
褒められたこと、一つあるとすれば、
うん、
勉強からっきしで提出物も出さへんし、絵描いたり工作作ったりその期限に間に合わない子宿題もほぼしてなかったし、小学校4年生の2学期のな、多分11月か12月ぐらいに当時担任の先生に頭をパーンって叩かれて、すごい血走った目で怒られて、3学期は宿題を忘れずきっちり3ヶ月間やっていった。その時に褒められた。
それ褒められたっていうか普通に当然のこと
でもうちからしたら大きい出来事やって。
いやそりゃそうやな。子供の頃楽しかった思い出とか
印象に残ってるのは、お兄ちゃんたちと蜂の巣を、長い棒を見つけてきて、蜂の巣を落としてダッシュで逃げるみたいな。それを楽しそうやからうちも一緒に。
それはスリリングやな。
そうそう、もう子供の頃の思い出って言ったらもうそれが一番先に浮かぶ。
怖いけど面白そうってのがいいのね。また思い出の残念な。
そうそう。
じゃあ子供の頃に悲しかったこと、寂しかったこと、辛かったこと。
寂しかったことは、お母さんがサバサバした人で、お母さんって言ったら、えい邪魔になるって言ってこう手で払いのけられてた。
それ寂しいな。
傷つくまではなかったかもしれんけど、めっちゃ寂しかったな。
いやー傷ついてるやろそれ。
あと何やったっけ。悲しいっていうか悔しいっていうか、男兄弟で育ってるから、
うん、
お前は女の子なんやから、女の子やなんやからって言われるのがすごい嫌やったな。だからもう、その言葉にものすごく反発を覚えてた。お兄ちゃんと何が違うねんって思ってた。
まあ、それは外でおしっこするぐらいかな。
うん。むせたわ。
The radio you are listening to is FM Gig.Okie dokie.
この辺りでマツコにとってこう思い出深い曲とかを一緒に聴けたらなと思うんやけど、
失恋するたんびにうちのモットーになってた音楽があって、セーラームーンのエンディングに流れてた乙女のポリシーっていう曲で、うん、うちにとってはすごく前向きにさせてもらえる曲やった。
じゃあそれをちょっと一緒に聴きましょうか。
はい、
では曲紹介の方お願いします。
乙女のポリシー石田陽子さんです。
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの、よろしくお願いします。
辛かったことはお兄ちゃんの暴力かな。
暴力振るわれたんや。
思春期に入っていって、
うん、
その親への反発とかそういうのが全部うちに向いてきたんちゃうかなって思う。うちが座ってテレビ見てたら、うちの顔面10センチ前ぐらいに足出されて、靴下脱がせろって言われんね。で、いややって言って払いのけたらそのままキックされんね。顔面を。
すごいね、それは。そういうことが結構、だから頻繁にあったんやな。
うん、頻繁っていうか毎日。
毎日。
うん。でもお兄ちゃんが帰ってくると、うちの自由時間はもう皆無。お風呂入ってる時も、お風呂の前に立っとかなあかんし、お兄ちゃんが音楽聴いてる時もお兄ちゃんの後ろに立っとかなあかんし。離れようもんならもう殴る蹴るやから。だからもうなんていう、もう殺意しか芽生えへんかった。
それはなかなかすごいね。
DV っていうより下僕やったな。で、中学校ぐらいの時に、
うん、
もうそういう生活に疲れて死にたいなって思って、どうやって死のうかなって一生懸命考えたけど、全部痛いのばっかりで、結局死ねず、そういう暴力を受けてたら、なんていうかな、自分に価値が見出されへんっていうかな、生きてる価値ないっていうか、
うんうんうんうん、
そういうふうに思ってしまうから、こんな仕打ちを受けてても、うちが生きる意味っていうかな、生まれてきた役割とか、そういうのがあるんなら、うん、自分はこのために生きてるって胸張って言えるのにって思った。で、高校生になって、お兄ちゃんに反発して、もう覚悟を決めて反発して、うん、お兄ちゃんの肘をもう力いっぱいもう引っかいたって、なあ、血出るやんか。ほんなら、何するんじゃつって、バシバシバシバシ叩かれてて、で、その時に、体の傷は治るけどな、心の傷は治らんのじゃって怒鳴ったった。暴力受けて傷ついてきたんじゃって怒鳴ったった。ほんなら、黙り込んで、涙目になって、ほんまに嫌なやったら言えって言うから、今まで言ってましたよみたいな、それを聞かんかったあんたでしょと思って、で、まあそっからイラってしてもうちに手あげるのはこうグッて我慢するようになった。で、そっから家族で一番本音言える人になった。
お
ー、ぶつかったおかげで。
おー、っていうかさ、あんたの兄ちゃんもっと早く気づいたらやって話やな。
まあ、あとあと聞いたんやけどな。
うん。
そのお兄ちゃんの話を聞くと、うん、お兄ちゃんは長男やっていう理由で、
うん。
お父さんからこう厳しく育てられてんな。
うんうんうん。
で、そのうちには甘々やったから、
あ、
子供心に、その長男やからってそんなんじゃなくて、自分は愛されてないって思って今まで来てんねん。まだ今まだ現在進行形ねん、そこ。
ああ、そうなんや。
だから多分その矛先が、まあ力でも一番弱いっていうのもあってうちに来てたんかな。
でもお兄ちゃんも辛かってんなっていう風に思えるようになったマツくんは偉いよね。
で、愛されてないって思いつつ親の期待に応えようと努力してる姿も見てきたし、
あ、
だから優しいのは優しいねん、長男ものすごく繊細でさ、だからまあ不器用というか、
お兄ちゃんからいじめられてっていうか、そういう時は次男はなんか別に助けてくれたりとか。
助けてくれた時もあったと思うけど、まあ毎日やからな、うちをかばって喧嘩する時もあったと思うけど、そのお兄ちゃんがどんどんヒートアップしてきたら多分止めに入ってくれてたんやろうけど。
両親とかはそれは止めたりとかせえへんの？
ほぼなかったな。 お父さんの前ではせえへんし、2階建ての長屋やから、
うん。
ほぼ2階やったね。で、お母さんが下でテレビ見てるみたいな。
そうか。いや、なかなかそれは辛い子供時代やったね。
うん。
学校はどうやったん？友達とか。
帰ってきて遊びに行くには、その、長男の許可がないと行ったらあかんみたいな感じやったから、長男が帰ってくるまでに家に帰っとかんと、なんで黙って遊びに行くんや言うて殴る蹴るやったから遊びに行くにしてもめっちゃ必死やったな、早く帰るなみたいな
ほんじゃあ友達もそんなには学校の休み時間とかに遊ぶとかそんな程度で、
そう、あとお兄ちゃんの機嫌を取って遊びに行ったりとか、子供時代はもう毎日地獄やったな。
あー、そうか。まあまあ、そしたらあんまりそのええ思い出っていうか少ない感じやな。
うん、普通の人よりは少ないかもしれんな、いい思い出は。
なんかこう大人に対する印象みたいな、感じてたことみたいな。
多分5歳6歳やったと思うねんけど、はっきり覚えてないねんけど、テレビでその動物実験をしてる映像が流れてて、うちはそれを見てイライラしてたのよね、子供心にね。
うん。
なんで動物を犠牲にするんやって、実験したいなら我がの体でしろよって思ってて、医学のその教授かなんか知らんけどさ、
うん、
そういう人たちに対してそれを言ったら、お父さんが人間様のために犠牲になってんねんって言ったんやんか。
うん。
その瞬間はぁーと思って、
うん、
人間が偉いって誰が決めたんやと思って、もうそっからなんかこう人間嫌いになっていったな。それまでは悪い人なんておれへんと思ってて、好きやからこそ許されへんってなって、なんかその動物実験のその一件以来、この大人の人たちはおかしいって思うようになって、
おお、
人間を特別視するこの人たち嫌いや、それが大人に対する印象の第一番かな。それはまだでも未だにあるな、
心のどっかにね。
心のどっかっていうか、もう心に鮮明にある。だから今でも虫殺したり肉食べたり魚食べたりするやんか、
うん、
自分もきっちりその歯車の中っていうかな、収まってることが自分自身でも許されへんっていうか、だからそういう意味ではそういう自分も嫌い。ああ、それを天竺マンに言ったら、一つ何かを犠牲にしてしまったって思うんであれば、二つ何かを助けなさいって言われた。それでなんかだいぶ救われた気持ちになった。
そっかそっか。ちょっと話は戻るけど、中高生の頃とかはなんか部活とかやってた？
中学校の時だけ陸上部。
あ、陸上やってたんや。
そう、短距離。
早かった、足。
学校で一番早かった。
おー、そう。
そう、
すごいね。
中学校2年生が一番早かったんやけど、 100m 13秒6やった。 50m は7秒3かな。
おー、初恋はいつですか？
小学校3年生の2学期
同じ学年の子、
転校生の子。
あ、転校生の子やったんや。
そう、一目惚れして。
一目惚れ。
6年生の4月に転校していってしまったんやけど、またまあその間ずっと好きで、
まあでも転校してしまってもうかなわずで、
そう、生まれて初めて後悔っていうものを経験した。近所のお兄ちゃんが絶対告白しとけ、後から後悔するからって言われて、告白しに行って勇気が出ず引っ越しを、なんていうの、出発してたっていうか、思いを伝えないってことはないものと同じ、なかったことと同じやって、だからもう告白は絶対にしようって思うようになった。
思春期の心模様みたいな、なんか
うちにとってすっごい黒歴史なんやけど、うちが小学校6年生の時に次男が読んでたぶっこみのタクっていう不良の漫画があんねん。
うん。
力っていうかな、暴力っていうか、そのそれが全てみたいな感じやねんけど、だからその中学入ってたら、まだその暴走族とかヤンキー世代、まっしぐらな世代やったから、喧嘩が強いのが全てみたいな 思ってたから、中学校の先輩に生意気な態度を取り続けて、
うん。
まあちょっと、いざこざがあり、力が全てやって思ってるうちは、ヤンキーになってた次男に、先輩閉めてよみたいな言って、
うん。
その先輩を呼び出して、次男だけじゃなくて他の連れ、
うん、悪仲間も。
殴る蹴るし始めて。
うん。
で、そのお兄ちゃんに暴力受けてるうちはその痛みをよく分かってるから、
うん。
もういいってって言って、そんな集団リンチみたいな、そこまでしてほしいわけじゃなくて、みたいな。もううちの中でものすごく黒歴史、もう先輩に対してももうほんまにすいませんでしたしか言いようがない。
ああ、そうか。
今でも、もう一生忘れたらあかんわって思ってる。
そっか、そっか。いやいや、学びやね、それもね。
次回へ続く。
次回へ続く。Next week, keywords!
ものすごい楽しかった。泥沼の恋愛、内面美人になりたいです。スピリチュアルを語るには、自分の声を無視するのはやめよう。うちも真似しよう。神様ごっこ。空想でしかなかったはずやのに、見える風景を言葉にしろって。夫婦でありながら、家族になりたい。日常を当たり前に感じたら、もう終わりや。生きてれば必ず幸せはやってくる。神や。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は高橋明子さんのまだまだ興味深い人生ストーリーの続きにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまで素敵な日々をお過ごしください。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined.